ありがとう。作家の本田健です、今日は、タイのチェンマイにおります。チェンマイの、有名なカフェにいるんですけど、ここはですね、僕以外ほとんど、白人系の外国の人です。まあ、英語を聞いてる限りロシア語だったり、あるいはちょっとドイツなまりだったり、そのスペイン語だったりフランス語だったりしてるので、本当に文字通り世界中から来てるってことが分かります。ちょっと何年か話しかけてみたんですけど、こちらに長くいる人たちが結構多いんですよね。で、皆さんデジタルノマドっていうのを聞いたことありますか？デジタルノマドっていうのは、まあ、僕は訳してるんですけど、こう経済自由人であり、そしてそのロケーションフリーっていうんですけど、世界中どこに住んでいても仕事ができるような人たちのことを言うんですよね。ね、そういう意味ではそのデジタルで仕事をしていて、パソコン一つでね、仕事してる、まあ、僕もある意味そういうふうな感じの人かもしれませんが、それってどんな人なのって話を今日はしたいと思います。デジタルノマドの人たちっていうのは結構ですね、実は世界的にいっぱいおりまして、なんと皆さんご存知ですか、ある一つの統計だと4000万人もいるっていうことなんです。それなので東京、埼玉とか神奈川とか、そういったところに、全部合わせたぐらいにいるっていう感じなのかな。それぐらい世界にいるというふうに言われてます。で、その人たちは、例えばポルトガルとか、あるいはタイとか、その、ポーランドとか、その結構その生活が安いところでインターネットがまあまあ早いところっていうところを選ぶんですけど、このタイもですね、バンコク、チェンマイというのはインターネットが結構早いんですよ。それでですね、まあ、そういう、こうデジタルノマドの人たちっていうのは世界中にいるっていうことで、その今僕がここにいるタイの、チェンマイ、これは、デジタルノマドの聖地と言われてるんですけど、まあ、こんなカフェでずっと仕事したりダラダラしたりしてる人たちが世界中にいるんですよね。まあ、そういうデジタルノマドの生き方についてお話したいと思います。まあ、日本の方はあんまりこうピンとこないというか、やっぱり日本人って家が欲しいし、その風来坊みたいな生活をしたくないというふうに思うんですけど、でも中には日本人でもデジタルノマド的な生き方をしてる人たちって結構いて、今そのここでもね見かけるかなと思ったんですけど、今やっぱりここはヨーロッパ系の人たちが多い感じがしますね。多分日本人の人たちが泊まるような宿に行けば違うのかもしれませんけど、さあ、そして、今日はだからデジタルノマドの人たちに生き方の特徴5選という話をしたいと思います。まずですね、場所にとらわれないロケーションフリーの生き方というのが、このデジタルノマドの人たちの生き方です。これは例えばそのこの辺のところもそうですし、タイとかあるいはポルトガルとか、税金がかからなかったり安かったり生活費が安いところにインターネットが早くって、でそしてマンションみたいなまあまあいい部屋があって、上にプールがあって、でそしてそのコーワーキングっていって、そのプリンターとかインターネットが早かったりとか撮影するスタジオとかついていて、で僕みたいなちょっと違うかもしれないけど、その YouTube やったりとか、あるいはサッカーみたいな人たちとか、あるいはエンジニアの人たちがやってます。で、その面白いのはね、その究極の自由人になれるかと思ったら、意外とそのロケーションフリーになったんだけど、あのタイムナットフリーと言って友達がね言ってましたけど、だからアメリカ人はそのヨーロッパに住んじゃうとちょっと時差があるんですよね。なのでそのヨーロッパにいるんだけどアメリカの時差で仕事をしてるっていう、そういうふうなことを言ってました。なのでアメリカ時間に起きるから深夜やったりとかっていうのは辛いって言ってましたけど、まあそういう人たちはメキシコとかそこの同じ時間帯にいるんですよね。なのでその例えばロサンゼルスとかニューヨークとかに住む必要がなければ、コスタリカとかあっちの方に行けばすごい交通費が、生活費が安くなるんですよね。まあ、交通費はかかりますけど、毎週行ったり来たりするのではなければ、家賃とかそういうのもアメリカの何分の1、まあ、食費に関しても多分何分の1かで済むんじゃないかと思います。なのでアメリカのお給料をもらいながらコスタリカで働く、そんな生き方ができてるんですよね。またこれはポルトガルでデジタルノマドの世界大会に行くことになっているので、そこでまた話をしたいと思いますが、せっかくチェンマイというデジタルノマドの聖地いるので、この話を続けたいと思います。さあ、そして2番目、経験と出会いっていうのが、 圧倒的に増えます。日本にいたり、まあ、アメリカでもそうなんですけど、一つの職場で、そしてそのただ単に同じ仕事をしてたらなかなか人って出会えませんよね。けれどもこういうとこで隣のカフェと話したり、コーワーキングスペースの人と友達になったり、あるいは恋人になったりってことをよくやってるんですね。僕も20年ぐらい前だったらそんなその生活をしてみたいなと思って、ちょっと憧れがあってそういうとこ行くんですけど、なんかちょっとノリが違いすぎて、なんかおじさんドキドキみたいな感じになります。でも今30代20代30代40代ぐらいまでだったらそういう生き方もいいんじゃないかなって思いますね。なのでこれを見てる皆さん、そういうコーワーキングスペースとかもどっかで紹介したいと思うので、そう公園だって行ってみたいなと思う人はぜひ出かけていただきたいと思います。間違いなく、出会いは増えますし、皆さんのその生き方っていうものが大きく変わるんじゃないかなというふうに、思います。ちなみにこういうなんかバイクとかそういうのも、まあ、あえてそういうの面白いかなと思って、ややうるさいとこですが、そこでやってるのはそういう意味もあります。でそういう、こうデジタルノマドの生き方、じゃあ何がいいのかってことですけど、3番目、固定費を持たずに人生をシンプルにするという生き方なんですよね。スーツケースも、一つに全部まとめて、でそしてもう洋服 もう T シャツとその、まあ、さ暖かい地域だったら T シャツと半ズボンとその下着ぐらいで十分だから、まあ、あとは帽子ぐらいですよね。まあ、そういうので OK って。でそのシェアハウスみたいなところに住めばマジで月に 7,8 万で生活できるんじゃないかなと思います。まあちょっとね、旅に贅沢したりとか外食多くしたりとか、そうそう10万以上かかってきますけど、でももともとエンジニアとかそういう人たちで何十万かね稼いでたらものすごくお金が使います。なのでその分旅行に使ったりだとか仕事量を減らしたりだとかってする人たちが多いですね。で特にこのポルトガルとかチェンマイとかエストニアとかそういうところで暮らしている人たちっていうのは生活費が大幅に減るので、まあ、その分例えば今だったら月に20日働かなくちゃいけなかったのがたった1週間でいいと、そうするとその4週間のうち1週間しか働かないという生き方もできるんですよね。これは固定費を下げたからできるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そうやってあなたももし固定費っていうのをなくしたらどうでしょうか。ローンとか家賃とかがなくなって、でそしてまあ携帯費用とそれから食費代ぐらいで済んだとしたら、もし実家とかね、そういうのがあって荷物を置いておくことができて、でそして出ることができたらものすごい、いいんじゃないでしょうか。もう僕の場合は家が何軒もあるのに、ちょっとその家に泊まらずにホテル暮らしっていうのはちょっともったいないなって思っちゃうんですけど、でも今家賃を払っててね、それを引き払っていいのであれば、その固定費が全部なくなるので、そういう生き方もありだというふうに思います。で、面白いのはね、その若い人だけかと思ったら、意外と、このカフェにもいますけど、おじいちゃんだったりとか、おばあちゃんだったりとかがバックパックでずっと旅行してる人たちもいるんですよね。で、デジタルノマドの面白いところっていうのは、その、ロケーションフリーなんですけど、お金がある人とない人がいて、お金がない人は本当になんかこう世界中の貧民窟をずっとその世界一周するっていう方もある、反面そのすごくいい綺麗なホテルで暮らしながら一月ずつ、夫婦であるいは家族で暮らしていくって人たちも、います。4番目、自分のペースで働ける時間と心の余裕、これはデジタルノマドの人にあると思います。なので僕は若かったらその例えばマーケティングとかあるいは SE のそういう、こうスキルを身につけて、でそして高単価の仕事を引き受けて、でそれで一個のプロジェクトで100万稼いでしばらく仕事しないとか、でそんな形で生きるってことをやってみるかなというふうに思いますね。でそういった感じのことをやることで、その今までだったら朝から晩まで一つ働いてたのをもう1週間だけにするとか、あるいは1日午前中しか働かないで昼はサーフィンに行ってるとか、そういった人たちも結構いるんですよね。日本だと正社員っていう働き方が多いと思うので、 それ以外の感覚っていうのはなかなかないと思うんですけど、でもそのひょっとしたらそれ以外の生き方もあるっていうことをね、こういうふうな動画でお伝えしたいというふうに思います。そして5番目、5番目はですね、世界どこにいても生活が成り立つ、この感覚はねすごく素敵だなと思いますし、ぜひもしあなたも世界でこれからね生きてみたいなというふうに思うのであれば、 例えば、バンコクにちょっと来てみるとか、7時間で来れます、帰りは5時間で来れます、LCC だったら多分数万円で、10万円しないぐらいで来れるので、まあ、10万ちょっとぐらいあれば、来れますよね。なのでそういう風なのも全然ありだなという風に思います。でこの、ちょっとこういう形を目指しましょうか。この形でね、ほとんど外国の人たちがここで仕事したりあるいは、まったりしてるんですけど、まあ、こういうゆったりした人たちとね友達になったりとか、まあ、あとは言葉の問題があるからもうちょっとそれは超えなくちゃいけないかもしれませんけど、まあ、来年ね、僕も持ってるんですけど、来年というかもうこれすぐ使います。Apple の、AirPods ですけど、これの新しいやつは同時通訳機能もできました。なのでそういうふうな新しい生き方をやっていく人たちが若い人たちの中から出てくると世界は変わるなというふうに思います。さあちょっと年配の人にとってはよくわからないかもしれませんが、デジタルノマド、新しい経済自由人、情報自由人という生き方、こういうふうなのがあるよというお話でした。では、皆さんの中でそんな嫌だなとか、やっぱり日本に住みたいとか、あるいはそんな世界見てみたいなとか、いろんな意見があると思うので、よかったらコメント欄に書いてください。というわけで、一旦このいやいや騒音がうるさい、リラックスできるのか、あるいは慌ただしいのかよくわからないチェンマイからお届けしました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。 YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか。実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座、1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいっていうことなので、2026年からまた新たに3ヶ月、スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ、一言どうぞ。
はい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、はい、ついついね2人とも値好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もうあの10分という尺じゃ語れない、これをね、もう少しオーバーして、お伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。